podcasting services provide a convenient, integrated way to make update studio. よろしくお願いします。
お願いします。
今日はクラブハウスでお風呂に入りたくないという話を永遠にしているという噂の山本明さんです。
そんな話します。
こんばんは。
こんばんは。山本明と申します。
クラブハウサーということで、クラブハウス周りのことをいろいろ今日は聞きたいなと思ってるんですけど。
はい。
はい。
そんな感じでいいんですか？
はい。どうすかね。
クラブハウス？
はい。10人でしょう。
確かにがっつり10人ですね。多分累計で、まあ、クラブハウスってローチンされたんが、日本で本格的に入った1月の末ぐらいだとは思うんですね。
はい。
そっから、まあ、何ヶ月？ 4 ヶ月
ぐらいですね。
ぐらい。多分ね、僕ね、300から400、なんなら500時間ぐらいやってると思います。
それもうほぼ毎日入ってるってことですか？
もうほぼ1時間2時間ぐらいはやってますよ。
毎日。
うん、だから多分宅建とか取れるぐらい勉強時間で言ったら
えげつな僕は週1回ぐらいしか入れないですからね。
萩谷さんいないですよね。
うん、あの時しかほぼ入らない。
お持ちの番組の時に。
はい
はい。まあ、そんな感じの、まあここまで割とこう継続的にダラダラって言ったらあれですけど、やってるクラブハウスの人は意外と少ないのかなとは個人的には思ってます。
だってもう全然いないでしょ、人が。
だいぶ減りましたね、その辺は。うん、
なんか昔はね、周りがこうインビテーションが欲しいだの、なんかこう気が商法的なところもあって、
はいはい、
話題がボンって上がって、はいはい、しぼむ早いなと思いながら見てますけどね。
まあまあまあ、でもこれね、面白い現象があって、そのまあ結構一過性的にブームが来てシューンってしぼんだわけじゃないですか。
はい。
クラブハウスって。
はい。
でもね、これね、中にいる人たちも時間軸が結構ね、早いのか遅いのか分かんないですけど、精神と時の部屋状態になってるんですよ、あれ。
はあ、というのは。
というのは、そのまあ一週間クラブハウス内で喋らへん人がいて、一週間ぶりに喋ったら、あ、久しぶりってめっちゃなるんですね。
うん、確かに。
毎日それまでに喋ってたら、もうなんか、めちゃくちゃ毎日喋ってたのにかかわらず、一週間はマジで久しぶりってなりますし、3日とか空いても、あれ、なんか久しぶりに喋れますね。あ、そっか、3日ぐらい前か、みたいな。でも、3日間喋らん友達とかってザラにいるじゃないですか。
まあ、むしろそれほとんどぐらいですね。
そう、リアルで考えたらそうなんですけど、めちゃくちゃ毎日喋ってるせいで、その日喋らんかったらめっちゃ久しぶり感があるんですよ。それだけで。
確かにそうかもね。今は、あきらくんとは1週間に1回しか喋んないけど、確かに1週間空いたら久しぶり感あるもんな。
はい、そうです、そうです、そうです。だから、あきらさんと、淳平くんがやってる、毎週水曜日にやってる持ち前の近くも、多分1週間空いてもう2週間ぶりにやったらめっちゃ久しぶりってなると思います。
確かにね。そう、なんか習慣化してると逆にそうなるかもしれんな。
そうそう、なんか浦島太郎現象じゃないですけど、なんかそんな感じはすごい感じますね。それは最初の頃から今もずっとそんな感じですね。
でもクラブハウスって結構聞き専の人が多いんじゃない？
いや、今残ってる人たちは割とワイワイガヤガヤ、ほんまにあれですよ、常連客が集まる居酒屋みたいな感じですね。
あれか、もう聞き専の人はもういないのか、むしろ。
まあさっきちらっとお話ししてた、僕がお風呂に入れたがらないために、お風呂に入るために建ててるルームがあるんですね。
はい。
まあそれのルームのタイトルが、お風呂に入って後悔しないのは間違いないが、それがめんどくさい事実は変わらないっていう、もうクソ長いタイトルなんですけど。
それ何回目なんですか、今。
今ね、で、その時、1回目やった時に100日連続で、お風呂に入る企画をやったらいいんじゃないかっていうのを、まあ、先ほど、淳平、名前上がった淳平くんからも言われ、周りからもそれいいじゃんっていう話になって、100日連続やることになって、今日で7日目です。
1週間。
一週間。やりきりましたね。
100日やからまだまだあるけど、さっき。
まだまだありますね。まあまあまあ。でもこれ面白い現象があって、 僕の性格上、そのお風呂にダラダラ入らない。で、初日なんてひどくて、このルーム開いてから2時間3時間ぐらいもうお風呂入りたくない、お風呂入りたくないってずっと言ってたんですよ。もうダダこねてるだけなんですけど。
子供やね。
子供でしょ。そしたら2、3時間やってると、ちょこちょこちょこちょこ知り合いが増えてくるんですよ。
うん。
で、なんかただ僕をお風呂に入れたいだけの10人の人の集まりぐらいができたりするんですね。
うん、すごいね。
で、そうそうそう。で、ついにお風呂に入ると、しれっと僕がお風呂に入って、入った瞬間にアイコンを、汚い感じの真っ黒のアイコンに変えてるんですけど、最初。
はいはい。
で、お風呂に入ったらアイコン、真っ白の本来僕が使ってるアイコンに変えると。
ああ。綺麗になって出てくるってことね。
そうそうそう。その瞬間に僕よりも後にお風呂に入ろうものがいたら、僕は全力でマウントを取りに行く。僕にマウント取られたくないから、みんなせっせとお風呂入るんですよ。
それずっとつなぎっぱなしってことよね。
まあ大体。でもまあミュートにはしますけどね。うん、風呂入ってるときはさすがに。
でもそれ 2,、はい、2時間とか3時間とかやってると、もう結構時間吸われるんじゃないですか。一日の時間が。
いや、まあ確かに、吸われちゃうんですけど、だからそれに最近気づき出して、割とさっぱり入ったりします。
うん、さっぱり入ったりします。
さっぱり。もうこう1時間、1時間、頭の中ではこう9時までとか言ったりしないんですけど、
うん、
僕の体のな、そのなんか、意思的には、だいたいこれぐらいのタイミングで風呂入ろうかな、みたいな感じに思ってたりもします。あと、そのルームを開くと、なんでしょう、もうめんどくさいから、ちゃっちゃと風呂入ろうってなるんですよ。
ああ、なるほどね。
そう、
長引かすのもあれやしっていうのね。
そう、長引かすのもあれやし、まあ、習慣化、なんかそもそも僕何かを習慣化させるのが苦手なタイプの人間なんで、まあ、そういうクラブハウスの使い方もありなんじゃないのかなと。そしたら周りもなんかなぜかなんかアキラさんがルーム開くまでにお風呂に入らないといけないようになって、すごい早くお風呂に入るようになったとか、そもそももう一人僕みたいにお風呂入るのめんどくさいという人がいるんですけど、その人からなぜかアキラさんがこのルームを開いてくれるからお風呂に入れるようになったみたいな
生活を整えるためのクラブハウスみたいなね。
そうみたいな、なんかちょっと最近見つけたクラブハウスの新しい活用法でしたね。
なるほど。まあ、習慣化してしまえばね、それがこう体内時計みたいな感じになるからね。
そうですね。
てか思ってたけど、なんか
はい、
Android 使ってるのに何で入ってるわけ、クラブハウスに。
まあ、これは僕、アンドロイドの電話番号を使って、友人から譲り受けた iPhone でアカウントを作ってます。
ああ、じゃあ SIM が入ってない iPhone、はい、iOS 端末でってことか。
そうです、そうです、そうです。
ああ、なるほど、ね。
だから Wi-Fi であったり、テザリングであったりっていう感じで、まあ、一応、これなんかアンオフィシャルで、まあ、グレーな領域らしいんですけど、なんかサブアカを作る方法もあるみたいですよ。
クラブハウスの？
はい。電話番号を発行するサービスとかっていうのがあるんで、一時的に、
うんうん、
まあそんなんをうまいこと使ってやったりするらしいです。
はあ、なるほどね。
うん、みたいな感じですね。
早く iPhone にしたらいいのにね、楽になったらいいのに。
そうやって、そうやって Apple に僕を自爆させようとする
だって Android 来たねっていう話しようと思ったけど、なんかよくよく見ると明日でしょ、来んの、はい、今日5月17日ですけど、18日かららしいですよ、Android が使えるなんの。
あ、そうなんですか。
うん。
へぇー。僕はその辺は全然もう我関せずみたいな状況なんで。
5月18日から日本、はいはい、ブラジル、ロシアらしいですね。
はいはいはい、まあ、でもなんかちょろちょろベータ版かな、この人みたいな。なんか変な、ここ1週間ぐらいでクラッカーマークついてる人とかちょこちょこ見てたんで。
うんうん。
まあ、その人なんかなみたいな感じはありましたけどね。
ああ、なるほどね。
はい。
でも、さすがに Android 版出たら Android で入るでしょ？
まあ、どうなんやろ。わかんないです。うまいこと引き続きできるんやったら、そっちで入ってもいいですけど。
まあ、ログインし直すだけの話なんじゃないかなと思ったりするけどね。
まあ、そんな気もしてますね。だから僕、iPad、iPhone、Android っていう謎の3台の端末でアカウントを使い分けるっていう。
ああ、なるほどね。そっか。iPad でもできんのか。
iPad でもできますよ。はあ、まあ、使い分けるっていうか、同じアカウントを共有させるみたいな。
まあ、でも、
使ったり
もはや、ね、マジで誰もいないけど、でも、この音声ライブの形のやつは、各社、
はい、
似たような形のやつ使ってるけど、Twitter スペースとかはもうなんか、使えるらしいけど、マジで使ってない、誰も。使ってなくない？
Twitter スペースはですね、実は僕の周りちょくちょく使ってる人たちがいて。
マジで？
はい。 普通にいますよ。
あ、ほんと？
あの、あれ確か600人以上にフォロワーおらんと使えへんみたいなが確か今制約あって、600やったと思うんですけど、
うん
まあ、僕も使おう思っても僕のツイッターなんて全然やる気ないので、300人しか、本当に身内しかいないんで、まあそんな感じなので、まあ案の定使えずなんですけど、クラブハウスとツイッタースペースの違いで言うと、レイヤーが、レイヤーじゃないな、クラスが最初から、かっちり決まってます。
ほう。
要は、クラブハウスって、トークルームにタイトルをつけるじゃないですか。例えば、アニメ好き集まれ、みたいな。
はいはい。
人たちがいて、こう、偶発的にそのタイトルにつられて、アニメ好きの人たちがアニメの話をするルームができると。
うん。
ツイッターの場合って、そもそも、アニメ好きの人って、アニメ好きのフォロワーとフォローしてる人しかいないんで、
ああ。
もう、とりあえずアニメの話になるんですよ。最終的には、みたいな。
なるほどね。要は、そこのクラスターができてるってことなんよね。
そうです、そうです、そうです、うん。っていう違いがあるんで、そういう意味では、まあ、おもろい。まあ、別口っちゃ別口かな
と。見たもんで集まりやすい的なね。
そうです、そうです、そうです。
そっか、じゃあ、クラブハウスみたいな、なんちゅうの、セレンディピティみたいなものはあまり期待できない？
まあ、セレンディピティっていうか、まあ、イノベーション的な、こう、なんか、なんていうか、なんて言ったらいいかな、難しいな、表現が。こう、安定的にこう、回ってる感じ。
うん。
あとは、そのフォロワーさんのフォロワーです、この、フォロワーとフォロワーっていうのは今顔見知りじゃないですけど、友人の友人ぐらいの距離感で話せたりするので、あ、何々さんよく見てましたみたいな、何々さんと仲いいんですよねみたいな話で、割とこうコミュニティスペースが割と形成しやすいとか、そのコミュニケーションが初めましては初めましてなんですけど、もっとこう初めましてがフランクになるというか、そもそもちゃんと存在知ってましたよみたいな。クラブハウスって本当に何してる人だですかみたいなとこから始まるんで、よっぽどの有名人じゃない限り、
うん、かなり初見感あるよね。
そうです、そうです、
うん、
だからそういうのがないので、まあ居心地いい人たちにとってはすごく居心地のいいスペースになり得るのかなと思ったりはします。
じゃあ身内用って感じか、基本的には。
うん、今のところはそんな感じですかね、僕の印象では。はい、
なるほど。この使ってみようかな。一応
使えるんなら
600のバーは超えてはいるけど。
おお、いいじゃないですか。やってみるのはありだと思いますよ。
うん、そうね。
はい、アキラさんが作っていただければ、私山本アキラも登壇できますので。
あ、そういうこと。
おそらく。あ、だからアキラさんと純平くんが、まあ、純平くんの名前は出しまくってますけど
ホストになる人が600人超えてたら OK ってことなんか。
多分いけんちゃうかなと思いますね。あ、なるほどね。はい。
水曜日の晩とかにやってるやつもなんか、どっちもで立ち上げてみて、どっちにどういう人が来るかっていうのを試してみるのは面白いかもしれないけどね。
あ、だから確かにそれは面白いと思いますね。
実証実験的に。
うんうんうん、うん。それはいいと思います。まあだから、あとは、その、ツイッターで知り合った人って、っていうよりはクラブハウスの方がそのなんでしょう、距離の詰め方が圧倒的に早いので。
早いね。
DM でやり取りとか、そのオープンでやり取りっていうのよりも圧倒的に早いんで、
それ以外の方法がないもんね、コミュニケーションとの方法が。
そうです。15分 DM やり取りするんやったら、多分まあ行って帰ってまあ3通ずつみたいな、計6通の DM のやり取りぐらいやとは思うんですけど、
うん、
多くても10通ぐらいだと思いますよ。まあ、15分喋ったら大体わかる話じゃないですか。
まあほぼそうやね。
うんうんうん。そういう意味で、やっぱり、クラブハウスでだからつながった人たちみたいな、まあそんな感じのつながり方があるんで、全然多分こう質感が違うと思いますね。集まる人たち。
なるほどね。コミュニケーションというか、コミュニティの質が違うか、そこは。
そうですね。その印象はめっちゃあります。
でもやっぱ、なんか、純平君のもこの前話してたんやけど、
はい。
ポッドキャストとかってこう、レコーディングじゃない？
はいはいはい。
レコーディングだから、こうメディアとしては非同期メディアじゃない？
そうですね。
で、クラブハウスは完全ライブやから、まあ同期メディアじゃない？
はい。
やっぱ同期メディアを一般の人がやり続けるっていうのは多分辛いんじゃないかなと思う。
まさにアキラさんのおっしゃってる通りで、僕も最初のそのすごくぐわっと勢いがあった頃はマジでこれ日常的にやってる俗にインフルエンサーって言われる人たちとか、
うん、
YouTuber とか、
うん、
まあ、ブログ書いてる人たちとかもマジですげえなと思いましたね。
そうね、
うん、僕基本的にインプットには自信があるタイプの人間なんですけど、
うん、
インプットしていた情報をアウトプット、まあたまにはするし、まあ人に喋るとか、何かこうまとめて何か誰かに共有するとか、
うん、
文字に書き押しするとか、まあやってるはやってますけど、そのクラブハウスって本当に毎日毎日ずっと出し続けるんで、もう在庫がなくなるんですよね。
いつかの使いますかも出てくるしね。
そうです。枯渇する&友達だからこういうこう柔らかい感じのふんわりした柔らかいボールも投げれるんですけど、
うん、
それこそ僕全然自慢でも何でもないんですけど、まあ、その200人ぐらいの要はリスナーがいて、かつその上にいる人たちは本当にもうなんかカメラ業界とかでもうトップのインフルエンサーの人たち、本当にトップ中のトップの人たちがブワって集まって、そこの回しをずっとやってたんで、不要意こと言えんなみたいな。
やりたいな、そんな
すごかったっすよ。もうなんか別に名前多分隠さんでも事実なんで別に隠す必要ないと思うんですけど、それこそ YouTube で言ったらオックスアウトさんとか、
うん、
高沢圭介さんと、
うん、
あと河合浩二さんと、
うん、
あと誰いたかな、あとまあまあ、ドリキンさんがやってるグルドンっていう、まあマストドンの、まあ、サーバーみたいなのがあって、そこのメンバーの方とか、うん、本当に、あとは、
ドップレートばっかりやね。
そうですね。A2C さん、アツシさんっていうあの YouTuber の方とか、うん。あとは、もともと岡祐介くんと一緒に動画を、サロンやってるんですけど、そのサロンの立ち上げのメンバーの子とか。
へぇ。
すごかったですね。その頃僕カメラ持ってなかったんで、ほぼほぼ持ってましたけど、キャノンのめっちゃ古いカメラとかやったんで、なんで俺がこんなルームやってんやろうみたいな。
それどういうあれでそのメンバーがこう集まってきたわけ？
タイトルで釣れました。
あ、マジで？じゃああれか、最初の方か、言ったら
最初の方です。2月の頭ぐらいに FX3 っていうソニーのカメラがあるんですけど、
うん、はいはい、うん、
そのカメラが出るぞ出るぞって言った時に ソニーまあ、ガジェトークっていう、まあ、僕自己紹介もろくすっぽうしなかったんで今更するんですけど、僕一応クラブハウス内ではガジェット大好きな人って通ってるんですね、
うん、
黒くて四角いものが大好きいう、まあ、売り文句で一応歌ってるんですけど、
うん、
それでガジェトークっていうルームを開いて、で、ソニーのカメラについて語りましょうみたいな、なんか FX3 なんたるものが出るらしいですけど、とりあえずスペックみんなでワイワイ喋りましょうよみたいな感じのタイトル名で出したんですよ。
ああ、でそこに来たわけね。
そうそうそう。そしたらソニーの、その要はソニーのカメラ動画クリエイターのソニー使ってますとか好きな人たちとかがもうこうワンサか来るんで、
うん、
そう。で来てみたいな。
でも動画撮ってる人って今もうほとんどソニーじゃない？
そうですね、ソニーユーザーが多いですね。
もう猫も借子も α7s とか、
はいはい、
そんな感じよね、
はい、そうですね、そうなりますね。まあまあそこはやっぱり優れている、だからスマートフォンをとりあえず iPhone を選んどきゃ間違いないっていうのと同じような感じですよ。
でもその中で富士使ってるじゃない？
そうですね、私は富士フィルムの XT4 という、はい、動画も静止画も両方いけるよっていう富士フィルムの、一応フラグ T シリーズの中ではフラグシップにはなるんですかね、
うん、そうね。
カメラを使ってます。
なんでそれにしたわけ？
まあ一番愛せるフォルムをしていたからですね。
見た目か。
まあ見た目もありますし、まあ実際ヨドバシ行ってみた時に実機触った時に、その富士フィルムのカメラって全部こう直感的に操作できるんですね、
うん、
要はダイヤルが上にちょんちょんって2つついてて、シャッタースピードをダイヤルで変えれる、物理的なダイヤルで変えれる、で ISO 感度も物理的なダイヤルで変えれる、で F 値絞りですよね、 絞りもあのカメラのリングを回せば変えれるし、フォーカスもその先のリングを使えば変えれると。要はデジタル感がゼロなんですよね。
確かに
デジタルカメラなのにもかかわらず、うん、だからそこがすごく良かったなと。あとはまあフォルムがやっぱり段違いにやっぱかっこいいと思いますし、僕はもう国産ライカやと思ってるんで、富士フィルムは。
うん、そうね。
うん、そういうのもありましたし、まあ、あとはまあ、あのコストパフォーマンスの良さももちろんありますね。僕、中古で買ったんで、本体が13万、4万ぐらい。
お、安い。
15万アンダーぐらいで、レンズ2本単焦点買ったんですけど、うん、で、合わせて25万ポッキリみたいな。23万か25万ぐらいでしょ。
まあ、それフルサイズで揃えようとしたら、40万ぐらいかかっちゃうからね。
まあ、あの悩んでたのは α7C なんですけど、
うん、
α7C にすると、まあ僕欲しい、ずっとあの G レンズの F2 の 18mm かなんかかな、
うんうん、
18mm やったっけ、 20mm か忘れましたけど、ちょっとうる覚えですけど、あのそれを買おうかな、どっちかな、どっちにしようかな、どっちにしようかなと思ってたんですけど、まあレンズ2本に変えれるものはないだろうという判断のもと変えたのと、あとは別に僕ログ撮影に興味がないっていうとなると嘘になりますけど、
うん、
だからソニーで言うとクリエイティブルックかになるんですかね、富士フィルムのピクチャー、ピクチャープロファイル、
フィルムシミュレーション、
フィルムシミュレーションだ、フィルムシミュレーションがやっぱ取って出しが一番綺麗なので、まあすごくコスパよく動画の編集にいけると。あとはストレージ問題に関しても、富士フィルムってみんな気づいてないんですけど、要は撮って出しのフィルムシミュレーションの動画がめちゃくちゃ綺麗に撮れるんで、ファイルサイズが圧倒的にちっちゃいんですよ。
へえ。
他の、要はだからログ撮影する必要はないんで。
あ、そう。
そう。もちろんする必要、そのしたい人はできますし、
うん、
そしたら動画のサイズはめちゃくちゃ大きくなりますけど、別にそこまでこだわる意識がなくても、意識がないんだったら別にそれでいいんで、だからファイストレージが僕すごい弱いタイプの人間にとっては、まあ、そういう意味でも運用しやすいなと。
ああ、そうなんね。それは初耳やな。
それは買ってから気づきましたね。
うん。
っていうので僕は富士フィルムが大好きですよという感じになってます。
まあ僕も元富士ユーザーなんでね。まあ現使ってるけど。
うんうんうん。
富士は確かにフィルムシミュレーションの移動がすごく綺麗ですね、本当に。
うんうんうんうんうんうん。
まあ、ほぼなんか現像をする必要性を感じないぐらいの。
いやー、そうですね。僕、ぶっちゃけインスタとかに自分の写真上げてますけど、あれ全部撮って出しですからね。
そう、それぐらいのでも、なんか完成度があるよね。
綺麗ですね、本当に。
でも、XT4 やったら、なんだっけな。はい、エテルナのブリーチバイパス、
ああはいはいはい、
が使えるよね。
そうです、使えます。
あとクラシックネガも使えるよね。
クラシックネガも使えます。
それ羨ましいな、すごく。
あ、ダントツですね。ブリーチバイパスはびっくりしましたね。
あれファームウェアアップデートとかで使えるようにしてくれへんかなと思いますけどね。
でもできると思いますけどね、ぶっちゃけ。
ぶっちゃけね、
ぶっちゃけできる、ぶっちゃけできるけど、うん、あれはもう新しい機種買ってちょっていう、
うん、
あの富士フィルムの策略やと僕は思ってます。
まあでしょうね。
まあね。まあ新しく富士フィルムも、XH2 なるのなのか、XT40 なのか、わかんないですけど、なんか出すかもしれない、うん、出すかもしれないと、賑わってますが、
あ、そう。
まあ、しばらく僕はこの子でいこうかなとは思ってますけど。
はあ。
うんうんうん。
まあでも XT4 今もうスチルでも動画でも一番最強っちゃ最強よね。
そうですね。そうですね。現状だったら、はい、最強ですね。まあ GFX は除けばですけどね。
うん、そうね。
まああいつはちょっと桁が1個0増えるんで。
うん。リアルに桁が違うからね。
リアルに桁が変わるんで、まあ別かな。
そうそう。で、今回のその本題というか、あれですけど。
はい。はいはい、
実はその富士のカメラっていうのはあれなんですね、はい、このさっき話してた XT4 もそうですし、はい、それのエントリーの XT30、 それから多分データ順でいくと一番新しい XE4、
はいはいはい、
で変態の人が使う X プロ3、
はい、
で、それの弟分の X100V
とか、はいはいはい、あります
ね。あとあのエントリーの XS10 とか。
S10?はいはい、
あれがだから全部同じ世代として位置づけられてて、
はい、
同じセンサーとプロセッサーを載せてるんですよね。
はい。
で、まあこれをなんかどう見るかって話なんですけど、
うんうんうんうんうん。
要は価格帯とか、まあ、形状とかは全然違うけど、はい、基本的に出てくる絵は一緒なんですよね全部。
まあそうですね、確かに。
これは多分他のカメラメーカーにはないすごくなんか特殊な戦略な気がするんですよ。
あー、そうですかね。実は僕ね、ここに関しては確かに、アルファ、あの、富士フイルムもおっしゃる通りで、その通りなんですけど、まあ確かに統一感あるなと。センサーに関しても、APS-C のセンサーに関しても一緒だなと思うんですけど、うん、多分ね、ソニーもね、似てるところはありますよ。
本当？
それこそ、α7-3 と α7-C 同じセンサーですし、
うん。
とか。
でも
意外とセンサー流用はあるんじゃないのかな
って。でもアルファシリーズってアルファ7-2もまだ併売してるでしょ。
そうですね、
多分2となんか R3 とかに乗ってるやつと、
はいはいはい、
アルファ7-3に乗ってるのと、あともう S ラインは多分全部センサーとプロセッサーが別々なはず、は
い、あ、そうですね、確かに違います、うん、あのロゴが変わるとっていうか数字が変わってロゴが変わると、ね、まあ、それぞれの特性に特化してる形に、高感度高解像度なのか高解像度高感あの低感度になるのかっていう、低感度っていうほどでもないですけど、
そう低感度ってほどでもないからね結局。だってなんか6400ぐらいまでいけるでしょ、まあね、
そう感度ビンビンですよ全部
すごいね最近のカメラ、うん、でも富士のカメラも全部一緒なのよ。
まあ確かに言われてみればそうですね、
うん、これはすごいことやなと思ってね。
なるほど。まあ確かにそれはそういう意味ではコストパフォーマンスは良くも悪くもよいいと捉えられるし、何とも言えないところはありますね。
うん。でまあその XT4 とかはデベル補正があるじゃない、はい、なのであ
ります、
まあ、スペック上でいくとなんかまあスチル撮影をする上で同じだけ同じ、はい、できるだけ同じ体験をっていう、はい、まあ根底があるんじゃないかなとは思うんですけど、
は
い。
あ、それはまさに感じますね。僕だって動画だけしかやらへんって思ってたら、うん、XT4 買ったおかげで写真バシバシ撮るようになりましたもん。
めっちゃ撮れるやんっていうね、
まあ。まさかこんな写真撮るようになるとはって自分で思ってます。
だからやっぱ出てくるものの基本形は同じにして、それぞれの場面に応じてなんか最適な機能とか、
うんうん
うん、まあ形状とかを付加していくっていう思想が多分なんか富士にはあるんじゃないかなと思うんですよね。
そうですね。
うん。
どういう話があって、なんかアキラさんはそれは何かと似てるんじゃないかっていう。
いや、そう、それはね、すごく Mac、M1 を載せた Mac に近しいものがあるんじゃないかと思いましたね、それは。
はい、はい、はい。
あの、去年の冬に出た Mac mini、MacBook Air、MacBook Pro に M1 が乗りましたと。
はい。
で、まあ、これはあの、なんか、あの、GPU が7と8のモデルがあるけど、これはもうぶどまりの話なんで。基本的にはまあ一緒っていう方で、まあ、
そうですね。
だから実質的にはメモリが8か16かっていう違いしかないわけですよ、これは。
そうですね。
で、同じものが載っていますと。で、
はい、
この前のあの、スプリングローデットっていう Apple の春のイベントで、iMac と iPad が出ましたけど、なんとそれにも M1 チップが載っていると。
はいはい。
つまりこれもが富士のカメラのラインナップと似たようなもんなわけですね、結局。
確かに。
同じ性能で、用途によって使い分けてください。っていう、
まあそう言われるとそうなりますね。
うん、なんじゃないかなと思いながらね見てたんですよ。ああ確かに。だからもうなんかこうそこでスペック分けるみたいなこうせこいことはせえへんわけですね、もう。
なるほどなるほど、はいはいはい。
上位モデルにはなんかこれだけ詰めますみたいなこととかはもうやらずに、もう全部一緒ですと。あの拡張性とか、まあなんかサイズとかで選んでくださいっていう方向にいってるような気がしますね。
まあ根幹的な要はまあパソコンとかまあプロダクツの電子機器の根幹であるその脳みそである CPU 自体は全部一緒ですよと。
うん、そうそう。
でそっからのパフォーマンスに関してはそれこそディスプレイ細かい話をするとそれが iPad もでっかいやつからちっちゃいやつでまあ表示方式が若干変わったりはしますがとか。まあそんなんはいろいろあるけれども、基本的には 同じ脳みそ持ってますよと。
そうね。
まあカメラで言うだからセンサーが全部同じ、フィジウムと同じだと。
うん。
まあ確かにそう言われればプロダクそのなんか出来上がってるカメラっていう観点だけで言うと、まあ言われてみれば共通するところは確かにあるのかなとは思います。
うん。でなんかそのそれぞれの Mac と富士のカメラのラインナップをこう、はい、これはこれこれはこれっていう風に対応させるとどうなるかなっていうのを考えてたわけ。
呪術つなぎじゃない人だな、こうあれでしょうね、あのリンクツリーじゃないですけど、
そう
ピッピッピッピッピッって引っ張って、
はいはい、多分ねそのアキラくんが持ってる XT4 は多分この iMac 相当かなとも思いました、は
い、ああなるほど
多分で XT30 が MacBook Pro かな、
はい、
XE4 が MacBook Air かなって感じかな。
それ結構難しいですよね。だって一番今最新モデルの iPad Pro なんてもはや iMac より高いですから、ね、あ違う MacBook より高いですからね。
そうね。でもねあの iPad の M1 の12インチのやつは、
はい、
あれ多分位置づけにはね、位置づけ的には X Pro 3に近いと思うんですよ。
ああ、
なんかもうそんなん使うやつおらんやろっていう用途じゃないですか、 あれって。
確かにこう尖りまくってますもんね。
そう、尖り具合でいくとなんかそれ相当かなと思ったりしました。
はいはいはいはい。ああすごい、今のはうわ悔しいな、すごい納得してしまった。ああまあなんて言うんでしょう、あの富士フィルムっていう会社自体のカメラ、まあ富士フィルムのカメラ部門、まあ俗に言う X シリーズを出してるプロダクツと、まあアップル、まあアップルイコールやっぱり iPad、iPhone。ものづくり企業なわけなんで、
うん、
まあそういう観点で言うと確かに似てるとは思うんですけど、なんかまあ僕結構なんか観点で言うとミクロじゃないですか、それって。
割とも
うちょっとこうマクロなこう広い視点で見たときにやっぱ全然違うじゃないですか。
というのは
伝わります？え、なんかそのアップルってやっぱりどこまで行ってもプロダクトをすごくこう作り続けてた会社なわけですよ。
あ、はいはいはい、
僕そう人で言うとアップルってマイケル・ジャクソンみたいな人やなと思って会社やなと思ってるんですね、
うんうんうん、
要はマイケル・ジャクソンって歌うまいしダンスできるし多分でエンターテインメントなわけですよ。舞台演出もできるし、うん、構成も考えれるし、もうマイケル・ジャクソンの世界観をマイケル・ジャクソンが作り出せる。でそれを周りの人たちが手伝ってマイケル・ジャクソンが出来上がってると。でもマイケル・ジャクソンってエンターテインメントっていう枠から絶対出ないんですよ。
うん、なるほど。
マイケル・ジャクソンが急に野球選手になるなんて言わないじゃないですか。
うん。
でも、富士フィルムってそれやっちゃうんですよ。会社として。富士フィルムっていう会社はずっと脈々と続いてますけど、だからね、これね、なんかちょうどいい人ってなかなか思い浮かばなかったんですけど、ウサイン・ボルトみたいな会社なんですよ。
うん、確かに、ね。
富士フィルムって。だから、そもそもフィルムカメラから始まって、うん、もちろんカメラはやってますけど、フィルムカメラってもうなくなって、うん、でもその後その技術を根幹として化粧品に手出して、化粧品がこうアサリするって、もう世界的にすごいこう高級化粧品でバンバンバンバンバンバン上手くなってて、実は富士フィルムってその技術をさらに応用して、あの産業用の抗菌剤とかコンシューマー向けの抗菌のスプレーとか出してたりしてて、コロナ禍ではすごいこう売り上げが伸びたりしたんですね。でまあそういう姿を見ていても、結局そのセンサーサイズを全部統一に、まあこれボルトって言ったらめっちゃわかりやすいんですけど、ウサイン・ボルトって彼って世界で一番 100m 走速い選手やったわけじゃないですか、
うん、
で 200m 走もめっちゃ速いから速いわけじゃないですか、
うん、
でも彼ってサッカー選手になるって急に言い出して、サッカー選手になってまあ足が速いサッカー選手っていうので、まあ一応サッカー選手に慣れてるわけじゃないですか、
うん、
でその足が速いっていう武器を生かしつつ他のジャンルでも活躍しちゃうっていうのが富士フィルムの凄さやなと僕は思ってて、
まあそれは確かにすごいですね。
だからそういう意味で足が速い、まあつまりカメラで言い換えるとセンサーサイズが一緒みたいな。で、そのベースは全部維持しつついろんな方に展開していってると。でそこの技術を応用して全く異業種のこともやっちゃうみたいな、まあ、そこいう裾野の広さっていうのは、ね、まあ全然こうアップル会社でアップル対富士フィルムで見たときはまあ全然違うのかな。
そうかもそうかも。でもなんか結構富士の方はこう事業をやっていく中で偶発的に得られたなんかそのノウハウを使って 他のビジネスやりますっていうケースもあるかもしれんけど、なんかアップルは最初から全体描いてる気するけどね。
う
ん
う
ん、
あ、アップルのプロダクツ自体は大体こう完成品から逆算するパターンが多いっていうのは僕も何かの記事で読んだことがあって、うん、要は MacBook Air が出たところが一番衝撃的でかなと僕は思ってるんですね。うん、iPhone よか MacBook Air の方がやばいだろうと僕は思ってて、だ封筒からパソコン出す姿ですよね。
あれはすごかったですね。
だからあれももともとでやろう思ったらできる姿なんですけど、別にやろう、別にそんな新しい技術は何も使ってなかったんですよ、当時から言わしたら、
うんう
ん、なんですけど、ああいう演出かつ、だからもうこういうの作ったら売れるんじゃねっていう発想のもと、じゃあまずこの薄さ、この形、この形状でパソコン作ろうぜ、じゃあ作るために頑張ろうぜ、用意ドンなんですよ、ね、
うん、
だからもう箱が決まってるんですよね。あとは箱、あとはこの箱をきれいに埋めるためにみんなで頑張ろうよっていう感じなので、な、逆に言うと多分富士フィルムってこういうことができるから、これにいけ、こういうの、こういうことができるようになったから、こういうの作れんじゃね、よし作ってみようぜみたいな、で出来上がったものが、まあ、化粧品やったみたいな。
うーん、
ね、ある程度こうゴールに向かって走っていくのか、先にゴール使って逆走するのかみたいな、
うんうん、
山登るのか山下るのかみたいな。
だから数年後にはもしかしたらもう富士フィルムカメラ作らなくなっちゃってるかもしれないもんね。
まあありえるでしょうね。
うん、
なんか本当に、まあまあまあ下手な話、まあ、わかんないですけど、なんでしょう、まあ、スマホは作らないとは思いますけど、まあヘッドアップディスプレイとかそういうのができてきて、多分スマホもなくなると思うんで、ただカメラ自体は絶対必要だと思うんで、なんかそこに付随する何か、なんかスマートフォンにジョイントするカメラみたいなもの、カメラっていうかレンズみたいな。なんかそういう面白いものはやってるかもしれないですし、はたまた何でしょう、介護用ロボットみたいなの作ってるかもしれない。
そうですね。まああとはあんまそのちょろっと話してましたけど、一応中盤のあれもあるんでね。
そうですね。
そう、だ Mac でいうところの Mac Pro ですよ。
まあそうですね。確かに、はい、
があるので。
うんうんうんうん。まあそういう感じのなんか僕は。比較すると印象を受けましたね。まあ両方揃って抜群に企業イメージがいいっていう。
そう、すごくいいよね。良さしかない。
良さしかない。本当に。
まあブランディングの妙ではあると思うけど。
いや。
もともとだって富士フィルムとかそのフィルムカメラ使ってたメーカーでもあるんで、こう、うんうん、古臭いじいさんが使ってるこうカメラメーカー某ニコンみたいな感じになっても。
某
おかしくないですからね。
某ニコンって隠せてないし。
ブランディングも一歩、はいはい、一歩間違ったらなんかそうなってもおかしくないけど、
はいはい、
逆になんかそれがおしゃれっていう風になってるっていうのはすごいと思いますけどね。
いやーすごいですよね。それは思います。僕も。
はい。あとはそうですね。前もらったコーヒー飲みましたよ。
あ、エルサルバドル。
はい。うまかったですよ。
どうでしたか。どうでした。あ、結構面白いでしょ。あれ。
ただね、ちょっと。と普段飲んでるやつよりもね、入りが深めだったので。
あ、そうです。ね、私ね、入り深いの好きなんですよ。
僕はもう激アサが好きなので。
ああ、一ハゼで上げちゃうパターンですね。それ
一ハゼ終わらないですね。多分一ハゼ開始10秒後ぐらいに上げますね。
絶対仲良くなれへん。いや無理ですね。二ハゼまでいかないと僕はダメですね。あれ多分2ハゼ手前か2ハゼ直後ぐらいに上げてるんで、
うん、ぐらいだと思う。だから、うん、3倍か4杯分ぐらいあったから、
あ、 50g ぐらい渡したんで、
うん、
3倍4杯分、
ね、最初の1杯目はその普通にフィルターで落としたんですけど、
はい、
その膨らみ方がやっぱりなんかこういつも入れてるの違うから、
やばいやばいでしょ。
そう、めちゃめちゃ膨らむから、あー、あ、やばいみたいな感じでしたね。
ああ、そうです。だから、聞いてる人を置いていかないように、ちょっとだけ説明すると、僕が、こう、エルサルバドルっていう、まあ、僕、エルサルバドルのコーヒーが多分一番産地としては、ケニアかエルサルバドルかみたいな感じで、産地的に好きなんですね。
うん。
で、そのエルサルバドルの豆をたまたま、手に入れて、で、アキラさんにたまたま会う前日ぐらいに手に入れたんで、あ、これアキラさんに渡そうと思って、渡して、それが普段、飲んでるよりも全然深入りでっていう話ですよね。
うん。
で、1ハゼ2ハゼっていうのは焙煎するときに豆がパチパチ、パチパチ言うんですよ。 で、一回パチパチ言って、二回パチパチ言う。一回パチパチやって鳴りやんだら、また静かにずっと焼かれるんですけど、焙煎されるんですけど、もう一回またパチパチ言い出すと。それを一ハゼ。一回目のパチパチが一ハゼ。で、二回目のパチパチが二ハゼ。
はい。
そう。そんな感じで、
ね。ありがとうございます。
焙煎度合いが決まるんですけど。あ、で、そう、一回目フィルターと落として、めっちゃ膨らむんですよね。
めちゃめちゃ膨らみましたね。びっくりしましたね。
焙煎すればね、ガスが膨張するんで膨らむんですよ。はい、いやー。僕は膨らみ何倍と思ってるの？2
回目は、エスプレッソで出したんすけど、
それもエスプレッソで出したんすか？
その、クレマの層がめちゃめちゃ出て、うわーと思いながら、すごいな、これ、と思いながらやってました。
あいつは、でも、あれ僕普段飲んでる店、あれより全然、あれ多分ね、中深入りぐらいですよ。
うん、そうですね。
あの、全然もっと深いの出てきますよ。
フルシティぐらいでしたからね。
そうですね。
うん。
まあじゃあなんか、普段あまり飲まない。
そう。
コーヒーの類を。まあ、あの、ぶっちゃけエルサルバドルって、最近こう流行ってきてる豆の風潮もあるので、
うん、
あの、あとは豆買うの難しいんですよ。今はもうそんなことないですけど、一昨年ぐらいまでめっちゃ難しかったんですよ。
ああ、そうなんすね。
そう。あの、
でも私あんま見ないな。エルサルバドルって。
あのね、ロットがでかいんですよね、エルサルバドルって。
ああ、じゃあもう業務用しかないってこと？
あ、そうです、そうです、そうです。ですし、まあ、品質もなかなか安定しないというか、うん、まあ、契約農家からまあお豆全部も買い占めますぐらいのテンションがやる体力がある会社じゃないと、買ってこれなかったんですよ、数年前までは。まあ、最近はちょっと頑張って小分けで売ってくれるような会社さんも出てきたらしく、で、それでたまたま手に入って。ただ、そういうところも、やっぱ今勢いがあるコーヒー屋さんが多いんで、で、トレンド的には昔に比べると、ちょっとこう、浅くコーヒーを焙煎するっていうのが流行っている風潮があるので、
うん、
エルサルバルをあそこまで深く焙煎するところ、結構珍しいですね。
ああ、確かに。最近の流行りはね、スペシャリティを浅いで出すっていうのが多いですからね。うんうん、いわゆるサードウェーブコーヒーっていう。
そうですね。うん。僕はちょっとこう、個人的には、もうちょいって思ってしまうときがよくあるんですけど。あ、でも、あの、京都のクラスさんとかはめっちゃ美味しいと思いますね。
ああ、そうですね。クラスのコーヒーはうまいな。確かに。
浅入り苦手ですけど、ああ、そこのコーヒーはうまいなってなりましたね。
うん。ちょうどね、1週間前ぐらいに行きましたわ。そういえば。
ああ、あと、抜群に店員さんが、愛想がいい。
うん。そうね。なんか、
ベッピーさん
結構コミュニティ感がある。
そうな感じ、
ね。あの、お店とお客さんに。
そうですね。なんか、すぐ顔見知りになるようなタイプの、うん、こう、お店の雰囲気があるので。まあ、僕は、ああいう、こう、なんでしょう、すぐ身内を作りたがるタイプの人間なので、ありがたい。
最近試して、ああ、いいなと思ったのが、はい、あの、エアロプレス。
エアロプレス。はいはいはい。
を、最近、ここ1ヶ月ぐらい使い出して。
はいはいはい。
あれはなかなか面白いですね。
エアロプレス。面白い。まあ確かに面白いっちゃ面白いですね。
入れ方の工夫でかなりいろんな味が出るんで。
はいはい。
レシピも調べると結構ある、やっぱり。
そうですね。エアロプレス、うん、まあ残念ながら僕エアロプレスはなかなかハマらなかったタイプの人間で、フレンチプレスでええやんってなった。
ああ、確かに。まあ、それはそう。
ですよね。
うん、それはそう。
洗い物フレンチプレスの方が少ないし、荷物も少ないし、フレンチプレスでええやんっていう人なんですよね。
もともとね、外で、コーヒー入れるときに、
はい。
ドリップよりもなんか、エアロプレスの方が味が安定する。
あ、まあ、
再現性が高くて。
それは間違いないですね。
うん。特に外でね、入れるときに。
間違いない。
で、そこで買って試してみると、なんか、これは意外と面白いなと思って。
まあ、確かに、外で僕も入れるときは、まあ、僕も外で絶対やらへん、誰もやらへんやろうって思ってサイフォンやったりしますけど。
持っていくのが大変やからね、それは。
そう。持っていくの大変なんですよ。で、サイフォンやったり、もうガチガチの、ビビエンメっていうところの僕、メーカーの、エスプレッソマシン持ってるんで、もう、ガチ、もう、めちゃくちゃ重たい思いをしながら、それを持っていって、めちゃくちゃ頑張ってコンセント繋いで、アメリカのを作るとか、キャンプとかでやったりしますけど。
BBM、あー、でかいな、これ。
でかいっすよ。めっちゃ重いっすよ。何キロぐらい？ 何キロぐらい、15キロぐらいあるんちゃいます。
ああ、はあ、
まあまあまあ、あの小型の、あのよくカフェ、そのワーゲンバスとかで、
うんうん、
こうなんかカフェやってるようなところとかでよく使ったりするやつの、まあ、一番表現は悪いですけど、チープでもないですけど、一番こうあの廉価なタイプですね。
ああ、でもこれいいな。これあれっしょ、あのスチームがちゃんと強いでしょ、
はい、あ、強いです、強いです。
ああ、それはいいな。
はい、あの腕さえあれば何でもかけます。
そうよね、うちさ使ってるエスプレスマシンがラパボーニっていうレバーマシンなんやけど、
ラパボーニ
スチームが弱いのよ。
あ、無理ですよ。デロンギとかパボーニとかは無理です、無理です。
で、一回その業務用のマシン使ったことあんねんけど、
はい、
これはすごいね、余裕やね。
まあ、
そらかけるわっていう。
面白い。そう。そういうのでも、まあ、非常に奥が深いコーヒーですね。でも、スチーム難しいんですよ、あれ。スチームミルクを作るのが一番難しいですね。
多分ね、もう家庭用のマシンで、なんか、限界攻めてリーフがかけるんだったら、業務用マシン使ったら、もう大体かける気がする。
いやー、まあ、まあ、そうですね。僕も友達ん家の2万ぐらいのデロンギのやつでハードかけたときは感動しましたね。
いや、もうめちゃめちゃ難しい。回らないもんだって、ミルクが。どう頑張っても。
まあ、だから、あの、あれです。あの、フレンチプレスのマシンあるでしょ、
うん、あれでガシャガシャやったらね。
あれでガシャガシャ
やったらね。あっちの方が綺麗にできるかもしれない、ね。
あれの方が綺麗にできます。余裕であっちの方が綺麗です。
そう、だから見た目かっけえなと思って、パボーに買ったけど。
パボーにはね、しかしたら確かに見た目はかっこいい。
うん、
おしゃれですよね。
インテリアとしてね、すごくいいよね。はい、
うん。エアロプレス。エアロプレス、
はい。いや、エアロプレスマジでいいっすよ。なかなか楽しめます。
うん。いや、でもなんか、その、僕やっぱ豆が膨らんでる姿を見るのが好きなんで、なんだかんだハンドドリップが多いっすね。
ああ。
最近ビーカーを買おうかなと思ってます。
ああ、はいはいはい。
あの300ミリを測れるビーカー。うん、
ハリオとかが出てるや
つ、ね。ハリオとかが出てる、うん。あれ欲しいなって。500円ぐらいで何を悩んでんねんって話なんですけどね。あ、今日買おうかなって思って、なんか忘れてたの今思い出しましたね。かなまあ、サイフォン。あ、でも久しぶりにサイフォンやってみるか、今日。
サイフォンはでもね、なんか見た目が仰々しいんで。まだ行ってないですね。
でも簡単ですよ。あの、アマゾンとかで中華製の3000円ぐらいのガスバーナー、サイフォン用のやつ売ってるんで、それ買ったら一発です。それ買
ったら普通にドリップするかな。
いやー、たまにはいいっすよ。チューって上がって、ヒューって降りてくる姿を見て、はぁ、つって。意味わからん。で、ハンドドリップとか、エアロプレスとか、まあ、フレンチプレスとかに慣れてると、意味わからんぐらい熱いんで。
それは抽出温度が？
そうそうそう。
ああ。
だって明らかに沸かしてるんで。
そうよね。
エアロプレスはだって、その豆をこう入れて3分、1分か2分か忘れましたけど、
うんうん、そうそうそう、
置くじゃないですか、うん。置いた後に抽出するわけでしょ。
うん。
だからやっぱ、なんだかんだ80度前半ぐらいまで温度は落ちてるわけですよ。
そうね。これずっと火焚いてるってことやもんね。
コーヒーをやってた頃に僕はハンドドリップで80度、83度とか3度刻みに全部抽出をやってこう全部飲み比べをしたことがあるんですけど、
うんうん、
10度変われば全然変わりますし、15度変わったらもう別もんっすね。
うん、確かに。
うんうん。あとはもう今の時期、それこれからもうだいぶ僕豆の消費が激しくなるんですけど、水出しコーヒーはもう抜群ですね。
ああ、そうね。
あいつです
ね。それのせいですごい勢いでなくなっていくからな、豆が。
いやー、なくなりますね。
うん。
なくなる。すごいなくなる。え、ちなみに、アキラさん、水出しどうやって入れてるんですか？
え、なんか水出し用の、あの、フィルター付きのボトルみたいなのがある。
うわ、うわ、マウント取っていいですか？
なんかすごいのあんの？
え、僕、あれですよ。あの、ハリオのあの、ポタン、ポタン、ポタン、ポタンって水滴落ちてるやつ。
あ
ー。あの、普通に、業務用の1万5千ぐらい。
あ、でも、それ1万5千ぐらいなんや。
え、そんなもんすよ。
それちょっと欲しいな。
ありですよ。抽出に 4,5 時間かかりますけど。
まあ基本的にほっとくから別にいいけどさ。
そう。
ああ、そうな。
はい。おお、超おすすめです。で、あれを入れて、一晩寝かして、次の日の朝持って行って、 でも1回の抽出でだいたい500ぐらいしか取れないんで、あのだいたいこう回していくんですよ。いい感じに回していくんですけど、だから継ぎ足し継ぎ足しみたいな、うなぎのタレみたいな なっていくんですけど、最終的にそう、そんなんをまあ今の時期からちょこちょこやってる。真夏になるともう全然足りなくなるんで、需要と供給のバランスが崩れるんで枯渇するんですけど、あれはクオリティオブライフを上げるアイテムですね。
ああ確かにね、なんか冷たいうまい飲み物って出すの難しいからな。
そうですね、
なんかお茶とかもなんか氷出しのお茶とか超美味しいけど、
はいはい
はい、あれすげえ時間かかるもんね、は
いはい、そうですね。お茶っ葉とかやってみようかな。いやでも香りが移るな、やめとこう。
そういえばなんか台湾のコーヒーメーカーが、
はい、
なんか5分ぐらいで、
はい、
コールドブリューのコーヒーが作れる機械みたいなの出してたな。そういえばこれこれ
どれどれ、
今ディスコードで貼ったやつ。
なにこれ、
これ引いた豆の状態から5分で水出しコーヒーが作れる機械って
やば。え、それもエスプレッソ、え、なるほどね。はいはいはい、
基本的に豆入れてめちゃくちゃかき混ぜるって話やろね。
そう、そのさあ、なんか僕ツイッターに上がってきてて、ちょっとそれはちょっとどうなんて思う節があって、フィルターの中でこうコーヒーを混ぜる人たちいるでしょう。
あれはねアサイのやってるとやらないといけない、結局。
そういうこと？
うん、そう。
え、攪拌できますって、ハンドで、頑張れば。
そう、まあ、めちゃめちゃ頑張ったらいけるかも。でも、あの、スプーンで混ぜた方が全然早い。
まあ、確かにね。うん。確かにね。
なんか、深入りでなんかやるのは、あんま意味ないと思うけど、うん、浅い人は結構あれやる。
いや、そうやって僕はちょっとこう、脳みそが固まっていくんでしょうね。あこわ。あこわ、今ちょっと恐怖を感じた。
あとね、あの浅い豆はあれやっとかないとフィルターが目詰まりする、沈んじゃって豆が。
え、そんな、
うん、落ちなくなるのよ途中から。
え、な、え、え、どういうこと。
膨らまないからさ、豆が。
ほう。
浅い豆って。
ほうほう。
だからあのそれこそ一ハゼ始まってすぐ揚げる浅入りの豆って、
はい、
多分あのいわゆる膨らむぐらいの豆とあの入れてる感じ全然違うと思う、マジで。
へ
え。まず膨らまないしね、基本的に。
そこまで若い子に出会ったことがないからな。確かに、確かに言われてみればそうなのかもしれない。うーん、うわー出てこうへんわー。うーん、ゴートストーリー出たきた。 GOAT アンダーバーストーリー
ゴートストーリー。ああ。
ギナスマートホワイト。ここのですね、ドリッパーが気になって気になってしゃあない。
これ、あれ、いわゆる、あれですよね。浸湿式ってやつですよね。
浸湿式って言うんですか、これ。
あの、要は、豆をつけて成分を抽出するっていう。
え、普通に V ドリッパーと同じ方式っすよ。
いや、多分これ、あの、止めれんのよ。
絞れる、絞れる。そう、絞って、そうそう、あ、落下速度を。
そう、だからあの、ハリオの V ドリッパーのスイッチみたいな最近出たやつがあるんですよ。
知らん。
要はあの、
知らん。
V6 の下の口のところを絞れて、だから注いで置いといて、抽出さ、あの、こう、成分がお湯に溶け出してから、バコッと開けたら全部バシャーって下に落ちるっていう。
あ、ほんまや。浸湿式ドリッパー。
そうそうそう。
へえ。
それと多分原理が近いと思う、このジーナってやつ。
そうですね。あとね、これね、ブルー下がね、ブルートゥースのスケラーになってて、何グラム入れたかとか分かるのと、
あー、なるほど。
さらにこれ、こいつ単体で水出しコーヒー入れれるんですよ。
へえ。
その水出しの受けみたいなのの中に、こうビーカーの中に入れれて、
あー、確かに確かに。
で、上から点眼させて、
うん。
ペットボトルひっくり返してブッ刺しとけばいいんで、転換させて水出しコーヒーも作れるよっていう。これね、すごい。これすごい、ほ
ん
と。
うん、見た目もスマートやしね。
めっちゃおしゃれ。これ、あの、奈良にチャミっていうコーヒー屋さん、もうめちゃくちゃ気合入ってるコーヒー屋さんがあるんですけど、もともと大阪でスイーツやってた人が、このコーヒー屋を出すっていうので、奈良にはない店、おしゃれすぎて浮いてるんですけど、浮きまくってるんですけど、そこが使ってるんですね。
へえ。
僕、いや、知らんくて、
やばーこれ何これっつって調べたら、ここにここの使ってました。
ジーナ。
あとはね、あのあれが欲しいですね。あの今からもキャンプシーズンになってくるので、あのタイムモアのミル。
ああ、はいはいはい。
ミルとドリッパーとか全部一式になって、カメラあの22,400円なんですけど、今アマゾンで。
それね、
バックになってるやつ
一時買おうとしたわアマゾンで見つけて。
そう、ミル、わかるわかる。ミル欲しいんすよね。ハンドミル、
ハンドミル、
ハンドミル欲しい。
ハンドミル欲しいね。ハンド
ミル欲しい。マッツァーとかが出してくれへんかな、ハンドミル。秒で買うのに。
あのね、アポログラインダーっていうのがあって、それなかなかいいっすよ。
なんかこう、コーヒーグッズって、こう良くも悪くも、なんて言ったらいいんでしょう。粗悪品多いじゃないですか。
多いね。
そう、サードパーティー、サードパーティーのサードパーティーみたいな。
うん。サードパーティーのサードパーティー、
もうフォースパーティー、フィフスパーティーみたいな。
もう他人やからね、完全にそれ。
もう赤の他人じゃないですか。あー、ごつない。アポログラインダー、パボーニやし。これ
でもアポログラインダーはかっこいいねと思うけどね。
あー、でかいなー。あー、なんか胡椒削れそう
っ
すね。
あー、そうか。でもキャンプ用ってやったらちょっと小さい方がいいんか。
そう。あとはね、こうね、まあ、趣味趣向の話なんで、こう、否定してるわけじゃないんですけど、なんかあの、コーヒーのグッズに関しては、僕はメカニカルデザインを求めます。だからやっぱり、カフェ、エスプレッソマシーン一番好きなの何って言ったら、ぶっちぎりでカフェレーサーなんですね。
ああ、はいはい。
カフェレーサーっていうエスプレッソマシーン、カフェレーサーエスプレッソとか調べたらもう、皆さん一発で出てくるんですけど、まあ、かっこいい。とかピアニッシモっていうところの、ピアニッシモっていう名前のエスプレッソマシンとか、まあそのあたりがやっぱこうドンピシャなわけですよ。こうメカメカしくてギョーギョーしい、もう機械みたいな見かけのコーヒーグッズが好きなんで、逆にこうパボーニっていうすごいクラシックなデザインのエスプレッソマシンとか、まあ抽出方法もすごいクラシックなんですけど、それはまあそういうのはちょっと違う。カメラめちゃくちゃクラシックな癖して、
ほんまやね
そこはちょっと
違う、ね、そこ面白いね。
そうですね。だからあのゴートに関してもクラシックさは全くないですからね。スマートさしかないですからね、
うん、確かに。そう、ああ、ね、まあタイムモアが一番なんか値段帯で一番妥当な気がしますけど。
ですよね。
うん、
そう、そのタイムモアの22,400円のセットにはドリッパーと、夜間出てこい、夜間しか言葉出てこいんかったわ。ポットと
ケトル、
うん、ポットと、あとなんかあの豆運ぶ用のちっちゃいケースみたいなのが3つついてるのと、そのグラインダー、ミルですね、手引きのミルがついてる。
オール今なってますと。
いやー、ケトルっていうか、まあポットはとまあいいか、削ればいいかコーヒー好きはね、もう突き詰めるとあのポットの先を削り出したりするんで。
ああ、そう、まあでもそれもドリップするっていう前提でしょ。
あ、そうですよ。
だからエアロプレス使うともう解決するんですよ全部。
うわ、出た
マジでマジで
出た。
そのために使ってますから。
あのお湯沸くのを待つ時間も大事なんですよ。もう仰々しくこうスッて出してきて、でバーナーをカチャカチャカチャって組み立てて、あのガスボンベぶっ刺して、ものすごいブオーっていう音鳴らして、夜間ポットはお湯沸かして、で少しずつこう膨らむ豆を見て入れるっていう。あー、めんどくささ
っと入れましょう。外ではコーヒーは家の中でそういうのはやったらいいです。
あー、めんどくさ。多分やって3回やな。
そうでしょうね。あとは多分家で眠ってると思いますよ。
いや、本当にありえますね。
はい、じゃあ1時間ぐらいなのでそんなもんにしときますか。
はい、ありがとうございました。
はい、
なんか終始あれですね、あの もうちょっとクラブハウスの話になるのかなと思ったら、やっぱりカメラとコーヒーの話になりましたね。
まあ共通の趣味があればその話になるでしょう。
そうですね。
では出た内容等々 URL は書の貼っておきますので、そちらも合わせてみてください。
はい、
ということで、クラブハウサーの山本明さんでした。
クラブハウサーなんですね。
ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
お疲れ様でした。
はい、お疲れ様です。